環境汚染、欠陥のある商品。別の例を考えてみましょう。ある会社の工場が汚い排水を川に流したために環境汚染が生じ、その川で水浴びをしたり、魚を取って食べた人たちが病気になった場合はどうでしょうか。もしその人々がその会社を不法行為で訴えようとするときは、会社の経営者や工場の技術者たちには環境汚染や病気の発生を予測できたはずであること、したがってそうした結果が生じないように予防する注意義務があったこと。ところがそれを分かっていたのに不注意で予防しようとしなかったこと、そうした点を原告である被害者は立証しなければなりません。そのためには工場で行われている作業について詳しい情報を得ること、専門的な知識を持つ技術者や研究者の協力を得ることなどが必要になります。ですから原告だけの努力では裁判に勝つことはできません。もう一つ別の例です。前に友達の子供におもちゃをプレゼントした人のお話をしましたね。その人はそのおもちゃをデパートで買ったとします。屋台で売っている安いおもちゃではありません。普通きれいなお店で売っていて有名なメーカーの商品なら誰でも品質も良くて安全なものだろうと考えますね。その人もそうでした。ですから怪我をした子供の両親はその人を不法行為で訴えることは無理です。安全そうに見えても特に注意する義務があったと言えるほどの事情も、怪我の原因だと言えるほどの重大な過失も立証することは難しいでしょう。ですからそのおもちゃを製造したメーカーに怪我を予防する注意義務があったこと、その義務に違反したことが原因で損害が生じたこと、つまり製造業者の不法行為責任を問題にするしかありません。これが製造物責任の問題ですが、そうすると環境汚染の例と同じように、そのおもちゃの設計や材料、製造方法などについての詳しい情報と専門的な知識とが必要になります。環境汚染の場合と同様に、被害者が裁判に勝つことは簡単ではありません。